ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月29日から5月3日にかけて、家族会、救う会および拉致議連の3団体が米国を訪問しました。今回の訪米では国務省のクリストファー・ランドー国務副長官のほか、 NSC の政府高官、与野党連邦議会議員、有識者ら米国国内の有力な関係者と面会し、拉致問題の解決のために残された時間が限られているという切実な思いを直接伝え、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて、より一層の支持、協力への働きかけが行われました。本日は訪米から帰国された際の拉致被害者ご家族の記者会見における発言をご紹介します。まず、家族会代表であり拉致被害者横田めぐみさんの弟である横田拓也さんの発言をお聞きください。
今回の我々の訪米のタイミングは、出発前にも申し上げました通り、タイミング的にものすごく意味があったんだろうというふうに考えています。トランプ大統領のですね、政権が二次政権発足してから100日目を迎えるこのタイミングで、我々が改めてこの人権問題と拉致問題について日本は絶対譲らないんだということをアメリカ側に共有したことですとか、もしくは共にその脅威ある北朝鮮に対して戦ってほしいんだということ、そして日朝間にまたがる懸案事項、つまり拉致問題が解決すれば米朝間の懸案事項も大きく前進するのではないかということをお伝えできたというのはとても意味があったと思います。今回の訪米にあたって面会するすべての方に有本明宏さん宛にトランプ大統領から送られた手紙をコピーしたものをですね、額に入れてお見せしました。とてもその意味合いが私たちの心の内の重さとか辛さというものを見ていただいた方全ての方に伝わったのかなということで、本当に今明宏さんからですね、天から守ってくださってるというような実感を私自身が印象的に思った次第です。まあ、今私たちは戦いの最前線で声を上げていますので、国民の皆様方にはどうかその地獄という名の北朝鮮の中で家族と会いたいという寂しい気持ちや日本に帰りたいというそういう辛さをですね、我がこととして耳を傾けてほしいなというふうに思っています。また金正恩委員長に対しては、やはり一刻も早くこの人権問題である拉致問題を解決するということ、もしくは人質として拘束している私たちの大事な家族を解放してほしいということ、そしてもしくは世界の各国からですね、人権侵害の指導者として名指しされる選択を選ぶのか、もしくは娘さんから過去の時代に行われた拉致問題を解決してですね、明るい未来を描ける正しいリーダーとして誇らしい父親になれるのか、どちらの道を選ぶのかということを勇気を持って判断をしてほしいと思っています。私たちは訪米の相手方にも全ての方にも同じことを言ってきましたが、この問題で絶対諦めるわけにはいけません。正義のために声を上げ続けて戦い続けますので、どうか引き続き世論の皆様方、政府の皆様方のご支援ご理解いただければと思います。ありがとうございます。
続いて家族会事務局長であり拉致被害者田口八重子さんの長男である 飯塚浩一郎さんの発言をお聞きください。
いずれの面会においてもですね、私の方からは、本当に時間がないんだというところ、親の世代の母の正恵さん一人しかいらっしゃらない、また北朝鮮で救出を待っている我々の家族の敵75歳であるというところという点、時間がないという点でしたりですね、またですね、今後将来的に、将来的に、その米朝の交渉が始まるならば、そして日朝の交渉が先に始まるならば、いずれの層の形にせよ、我々の主張を、理解していただきたい。例えばその米朝首脳会談の方が先に進むとするならば、拉致問題は必ずここに織り交ぜて、その即時各国を実現させてほしい。仮に実現できないのであれば、そのトランプの一時期政権の時のようにですね、日本からの経済一切行わないという旨を理解いただきたいというところを申し上げております。また日朝首脳会談が先行する場合にはですね、核ミサイル問題を置いてその拉致問題が先行することをそこを、ご理解いただきたいとお許しいただきたいという旨を申し上げておりました。命の問題である拉致問題は、核ミサイル問題とですね、並行的同列には使えないというところは強く私の方から申し上げた次第です。そしてですね、その3点目としてですね、この悔しい思いとその一刻も早く救いたい、そして怒りをですね、ぜひとも共有して一緒に戦っていただきたいというところを私の方から申し上げた次第です。そしてですね、皆様から何かその否定的なコメント等をいただくということはなかったわけですし、またですね、ジルとフラダさん委員でしたりとか、その他の議員の方々と、今回いろいろ深く話をさせていただいてですね、実は日本人の拉致問題20年前とか、その30年、20年前から、その傍聴してたという議員の方がいらっしゃったりとかですね、というところが分かったりとかしてですね、本当に、私の話の中でも、我々の友人というふうな表現をさせていただきましたけれども、このなんか遠い異国の国でもですね、友人として強くこの問題を捉えていただいたんだなというところは、深々とそのなんか心に残った次第でございます。で、またですね、今、トランプ政権100日というところで、向こうの人事が多少まだ固まってきてないな、振り動いてるなという部分は、しばしに感じた次第です。ですので定期的なコミュニケーションをとってですね、まずはその今後どうなるかというのをアメリカからの部分に関してはお知りをしていきたいなと思っています。でただですね、アメリカの協力というのはやはり日本がその拉致被害者を絶対救うんだろうというその強い信念を持たない持った上でのあくまでもサポートとしての力でございますから、今後その日本がですね、どう救っていくのかっていうところも合わせてですね、注視をしますし、我々家族会としてもいろいろ申し上げたりは出てくるんだろうなというふうに考えております。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
5月6日に、米韓両国の外相は電話で、外相会談というものを持ちました。そこで、米韓両国の外相は米韓同盟の基本的使命というものは韓国防衛にあるということを再確認をしたわけであります。強固な統合防衛体制とですね、米韓総合防衛条約に基づく、両国の安全保障強化というものを通じた韓国防衛ということですが、その韓国防衛に、米韓同盟の使命というものがあるんだということを、両外相は確認をいたしました。そして、またルビオ国務長官はあらゆるアメリカの軍事力に基づく拡大抑止、 まあ、それを韓国に提供するんだというコミットメントについては、まあ、再びそれを、言及強調するということで、まあ、拡大抑止を韓国に提供しているということをトランプ政権の下でもまた改めて明確にしたということになります。まあ、この米韓外相会談というものが注目されたというのはですね、やはりトランプ政権の調査班と法に対する基本的姿勢、あるいは韓国に対する基本的姿勢というのを、まあ、韓国の次期政権、次の政権と、まあ、同時に北朝鮮に向けてもこう明らかにするといいますか、示すということを、まあ、意味する、ことになったからであろうかと思います。6月3日の、まあ、大統領、韓国の大統領選挙では野党候補であるイ・ジェミョン氏が有利だと今見られておりますし、まあ、それがもう1ヶ月お時間がないわけですが、逆転する可能性というのは本当に小さいと言っていいんだろうと思いますので、やはりイ・ジェミョン氏が次の大統領になった時にどうするかということは、トランプ政権にとっても大きな関心事であると言っていいかと思います。でイ・ジェミョン氏は中国や北朝鮮に対して、まあ、接近する政策を取ると、まあ、そういう可能性があるとこういうことは常にアメリカは意識しておりますので、まあ、だからこそトランプ政権は米韓同盟の基本的な使命は韓国防衛にあるんだということをですね、改めて、強調したかったのであろうかと思います。まあ、そして、特に重要なことはですね、ルビオ国務長官が、韓国に対するアメリカの拡大抑止のコミットメント、約束をですね、再確認したと、そういう点にあろうかと思います。まあ、これは現在韓国には独自核武装論というものがかなりあって、世論調査を見ると独自核武装に賛成する意見が 70% 前後あると、まあ、いうことが確認できるわけでありますが、これはイ・ジェミョン政権になっても基本的に変わらないと言いますが、イ・ジェミョン政権は、これを抑制しない、独自核武装論というものを抑制しない可能性が十分にあろうかと思います。やはり左派政権になりますので、イ・ジェミョン政権になればですね、基本姿勢は対米自主の防衛政策というものを追求するという可能性が高くありますし、そうなりますと世論に独自核武装論があることもあえて抑制はしないで、いわば放置するということになる可能性が高いとなりますが、そうした点を考えてもですね、韓国の大統領選挙の前にもトランプ政権としては、韓国の防衛のあれは使命というのは米韓同盟にあるし、しかもアメリカは拡大抑止というものをきちっと提供すると、核の仮想を提供しているから、韓国は独自核開発というものを求める必要がないという、そういうアメリカの姿勢を明確にしたかったということになろうかと思います。イ・ジェミョン氏が政権に就いた場合でありますが、すでにイ・ジェミョン氏は米朝首脳会談、アメリカと北朝鮮の首脳会談を支持するという立場を明らかにしておりますし、米朝首脳会談で、いい成果を を挙げることができたならば、トランプ大統領をノーベル平和賞に推薦したいんだと述べているところがあります。このやっぱノーベル平和賞に推薦したいと言っているところ、特にトランプ政権も注目していると伝えられます。自民政権は誕生しますと、トランプ大統領が米朝首脳会談を再び行うことに対しては少なくとも反対はしないし、妨害もしないだろうということが、これまでのイ・ジェミョン氏の言及からは示唆されているということにもなりますので、そういう点ではトランプ政権もイ・ジェミョン政権を肯定するということになると思いますが、しかしあくまでも韓国防衛というものは、米韓同盟が基礎になるということですし、北朝鮮の脅威にはまさに米韓同盟で対処していくんだと、そういう点、ジェミョン政権にも強くトランプ政権は迫っていくということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、尾崎亜美でマイピュアレディをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。尾崎亜美でマイピュアレディをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。